朗読の時間です。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、新国日本第4回、朗読は私、松平沙友です。離宮はもう何世紀も修理されていないように見えるし、城壁は今にも崩れ落ちそうである。城壁の中を見ようと隣の塔へ登った。2階建ての宮殿、それよりやや小さいいくつかの宮殿、寺々、そしてどっしりとした東屋を配した広大な庭園を見ることができた。すべてが全く顧みられず、今まさに朽ちようとしていた。伸びるがままの草木が宮殿の青や緑の瓦や寺々、東屋を埋め尽くしている。庭にしつらえられた大理石の橋も、多少とも壊れていないものは一つもない。それから光の寺、慶教寺院と孔子廟、高さ24メートルの仏像をはじめ、いくつかの仏像を収めてあるラマの寺を訪ねた。シナの寺院建築は、ヨーロッパ最高の建築家も一目置くほどのものである。だが今は、無秩序と大敗、汚れしかない。仏像の衣も、壁に施された素晴らしい刺繍もボロボロに剥げ落ち、窓枠は一部が砕け、張り巡らされた紙は随所で破れている。壁のレンガも屋根瓦も、生い茂る植木のためにガタガタになってしまっている。途方もない費用をかけて建設したこの壮大な建築物を、今や大敗し堕落した民族が崩壊するに任せているのを目の当たりにするのは、実に悲しく心を痛むことだ。もし、寺をきちんと保ち、美しい姿を後世に残そうと思ったなら、それぞれの寺に常駐の職人を二人も置けば十分だったろうに。やっと劇場のある肝心の町に着いた。劇場は同じ通りに三つあった。二つは満員だったが、三つ目に桟敷席が見つかった。正面の大扉には、二頭の竜がパックリと口を開けた図が描かれてあった。ヨーロッパのものとは随分違う客席の奥に、幕もかき割りもない8メートル四方の舞台がしつらえられている。客席のベンチは舞台と平行ではなく、逆方向を垂直に並び、ベンチとベンチの間に幅60センチの机が置いてある。客席の両側には、床から3メートルほど上がったところに桟敷席が設けられ、桟敷席のベンチと机は平戸間のそれとは逆に並べられている。どのベンチも健啖かと思しき観客でいっぱいだった。というのも、どの机にも強い酒、パイチューを満たしたトランペット型の杯、ティーポット、パン、各種のジャム、スイカの種、ブドウの房、野菜、飯、リンゴ、梨、パイプ、タバコ、それに例のキャッシュをくくった大きな輪でいっぱいだった。この鉛と亜鉛の小銭は繰り返しになるが、汚いのと重いのとでポケットには入れない。手持ち無沙汰な人は一人もいない。誰もが食べるか飲むかタバコを吸うかしていた。すべて男性である。というのも、まともな女性が芝居に行くなど、慎みのないこととされているからである。舞台の四隅は金色の漢字で埋められた木の円柱で飾られている。新国では、俳優はひどく軽侮されている。女性は俳優にならないしきたりになっているので、女の役は女装した男優によって演じられる。なよなよして豊かな髪を持ち、甘い声の彼らは女になりきるだけの演技力を備えている。男役も女役も衣装は赤、黄、青、緑、または白の絹で、絹糸や金糸の素晴らしい刺繍で覆われている。女役の髪型はどれもキラキラ輝いていた。遠目では本物のダイヤと見まがうほどガラスを散りばめた冠を頭に乗せているのである。舞台の上では絶えず色とりどりの刺繍のある旗が行き交っている。 初めの15分間は神話時代の英雄的な叙事詩で、俳優の朗読ぶりは申し分なかった。次は歌と音楽の入った劇だった。平べったい太鼓や鐘、それに奇妙なバイオリン、呼吸か、からなるオーケストラは、文字通り猫の大騒ぎのような音を出していた。歌もヨーロッパ人からすれば耳を引っかくような叫び声にしか聞こえなかった。それでも観客は至極ご満悦の体で、詰め込みすぎた胃から出てくるお首の音を響かせながら盛んに称賛の声を上げていた。シナ人は拍手喝采することを知らない。こんな劇が20分ほど続いた後、おどけた芝居が始まった。これは実に素晴らしい演技だったので、セリフがわからなくても意味はすべて理解できた。続いて、もう一つ別の劇が始まった。新国の劇場では幕間がないので、演目が次々にかけられる。入場料は半ピアストルで、食事、飲み物、タバコがつく。もう夕方の7時になっていたが、私は朝の5時から何も食べていなかった。北京を知ろうとする激しい情熱が食欲に勝っていたのだ。それが今になってようやく胃袋が食物を求め出した。私はアトションを連れて外に出た。運よく同じ通りにレストランを一軒見つけた。シナ人につきものの不潔さを別にすれば、まあまあの店だ。何かうまいものはないかと聞くと、主人が出てきて、2ピアストル、だいたい12フラン余計に出せば、スープにツバメの巣を2つ入れようという。私はぜひそうしてほしいと注文した。ジャワ島でツバメの巣をいくらも見てきたが、食べたことはなかった。シナ料理では、ヨーロッパならデザートが出てくるところでスープが出る。前菜としては塩漬けやいぶされた野菜のサラダ、きゅうりとそら豆のようなものをペーストにして油と乳製で味付けした料理が出た。ナイフやフォーク、スプーンの代わりに2本の箸が出された。なんとか使いこなそうと努力したが無駄で、一切れも口に運べなかった。それで、たとえ周りの客に笑われようと、アラビア風に手で食べてやろうと、フロックコートの袖をまくり上げたところで、見かねた主人が用事を持ってきてくれた。早速勢い込んで食べ始めたが、フォークを使った時とほとんど同じくらい早く食べることができた。次に二鉢、鶏肉と魚料理が出た。どちらも細かく切ってあって、こってりしたソースがたっぷりかかっていた。取り分け皿はなかった。というのは、秦国には取り分け皿というものがないからだ。ぶどう酒を頼んだが、この国にはないという返事が返ってきた。代わりにトランペット型の鈴のグラスに、メイクイチュー、バラの精というとても強い蒸留酒を注いでくれた。最後に、長い帯状に切った酢を2つ浮かべたスープが現れた。皿もスプーンもないので、私は勇敢にもシナ人のするようにスープ鉢に口をつけ、箸で酢を引き寄せながらすすった。酢には味がなく、魚のネバネバしたものに似ていた。バタビアでシナ人がこれを砂糖煮にして食べていたのを見かけたことがあるが、その方がきっとおいしいだろうと思う。ツバメの巣は、ジャワ島でも中国でも、強壮剤、あるいはアヘンの解毒剤として食される。頂上を見たいという気持ちに変わりはなかったが、同時に長旅の疲れの不安もあった。そこで、まず頂上を見に行き、北京見物はその後の1週間を当てることにした。早速その晩、私はアトションに、湖北港への往復旅行用の馬車2台と、鞍付きの馬1頭を借りに行かせた。翌朝5月2日4時、僧たちに別れの挨拶を済ませ、 私は北に向かって出発した。北京はとても大きな町で、城門にたどり着くまでに1時間以上もかかった。町をぐるりと囲む城壁内に700万人は住めるだろう。だが実際の人口は100万にも満たないように見える。早朝だったので道を歩いても小敷に悩まされることなく、思う存分あたりを観察することができた。時々白っぽい花崗岩で作られた石畳の残骸を見かけた。崩れた石造りの下水渠や欠けた軒蛇腹、破損して泥にほとんど埋もれた塑像などが至るところにあった。花崗岩の立派な石橋もたくさん目にした。しかし半ば崩れていたので渡ることができず、迂回しなくてはならなかった。石畳の断片、瓦礫となった下水渠、壊れた軒蛇腹、塑像、石橋、北京の町のそれらすべてが今や荒廃し堕落した国民を表していた。現在では2階建ての安っぽい家、汚れ切って首都の道路というよりは巨大な下水渠のような通りに、かつては偉大で創意に富んだ人々が住んでいたのだ。舗装され清潔な見事な道路、大邸宅、壮麗な宮殿があったのだ。もし少しでもお疑いなら、北京の堂々たる城門や城壁を見るがいい。その大きさについてはすでに述べた通りである。このような門や壁が今日見られるような町を守るために建造されたとは全く考えられないことだ。私は旅を続けた。アトションは荷物と一緒に馬車に乗っていた。彼は北京の城壁や広々とした田園風景に感激するどころか居眠りばかりしていた。私は馬に乗っていた。もう一台の馬車は私の馬が役に立たなくなった時乗り換えられるよう空のままにしておいた。翌日の昼ごろ、実際にそうなったのだ。疲労困憊した馬が足を引きずるようになったので、車につないで私はやむなく棍棒にまたがることにした。太陽は焼けつくようで、アラビアの大きなターバンをかぶっていたけれども、それでも我慢できないほどの暑さだった。そうこうして、やっと昨夜6時、秦国で一番清潔な都と言われる湖北港に入った。湖北港は満州との境付近に位置する高い山に囲まれた谷合の町である。外国人がこの町まで来たことは滅多にないから大騒ぎになった。オランウータンかゴリラが服を着てパリの大通りを歩いても、私ほど好奇の的にはならなかったのではないだろうか。町の門を通りや否や群衆が私を取り囲み、宿屋までついてくるのはもちろん、部屋の中まで入ってきた。とはいえ、とても全員は入りきれなかった。そこで彼らは窓によじ登り、中をよく見ようと障子紙を引き裂いた。私がなぜ秦国風の服を着ていないのか、なぜ弁髪でなく短い髪をしているのか、彼らには理解できなかった。それだけなら、かなり悪趣味であるにせよまだ許せただろう。ところが、私が筆で上から下へ、右から左へ漢字を書く代わりに、鉛筆や鋼のペン、この国では全く知られていない筆記用具である。ペンを使って左から右へわけのわからない字を書くのを見るや、彼らは前代未聞、まるで奇跡を見たかのようにすっかり夢中になってしまった。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、秦国日本第4回。朗読は私、増田恵良沙友でした。この続きは、明日のこの時間に。なお、この作品には現在の放送では使われない言葉が含まれていますが、原作の歴史性を尊重しそのまま朗読しました。